川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
いやみんな、先生も走る12月だよ。あは、
夢の国。
なんだこの夢の国。あは、しかも5日だよ。木曜日、大変なことになっております。
さあ普通の声に戻しましょうか。時刻は日本時間で午後2時を回りました。ハロージャパン。あは。さあこのところお天気が続いてますけど、しゅうさん、
ね、ちょっと暖かいですね。
ちょっと聞いていいですか、
はい、
お天気が続いてますっていう、うん、この日本語ってありなんですか。
ね、天気っていうね、
お天気ってよく言いますよね。
いいとも悪いとも言わずに、
いいのかな、
いいことだと分かる、ね、
放送的にはいいんでしょうか。皆さん、
お天気が続いてます、
お答えくださいって自分で調べるウィキペディアで。はい、わかりました。はい、さあ武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちの、あ、これまでこれから、そして今に迫る爆笑弾丸ジェットコースター的な、そしてドミノ倒す的な、ダダダダダ、はい、ね、トークバラエティショードラマティックでございます。あなたの川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日も先週に引き続き番組メインパーソナリティは2週連続 MC オンコトンデーセイキでございます。そして小杉のまあどんな人でおなじみケイコちゃん、そう DJ ケイコちゃんはのっぴきにならない別のお座敷がね、あの方もお忙しい、
ね、幸せ
ね、先生じゃないのに走っております。飲みに走っております、うん、昼間から飲んでおりません。本当に仕事しておりますね。今日はお休みということでございますね。お楽しみされていた皆様申し訳ございませんが、そして番組公式ゼネラルエグゼクティブプレミアムマーベラスブレッドウィーナーのはるかしゅうさんもいらっしゃっております。
ブレッドウィーナー知らないですね。
これですね、実を言うと皆さん、2017年カナダ、アイルランド、ルクセンブルグの作品で、42の国と地域に102の映画祭で上映され、数多くの観客賞を受賞したヌラトゥーミーの単独初監督作品で、これねちょっと重いんですけどね、タリバン政権が支配するアフガニスタンを舞台に、どんな困難な境遇にあっても人を思いやる優しさを忘れずに強く生き抜いていく少女の勇気の物語、これも公開しております。
実写ですか。
いや、アニメですよ。あなたの前で実写の話はしません。
すごい、そんなヘビーなテーマ
で。いや本当ね、セイリちゃんとか言おうと思ったんですけど、はいはいはい、ちょっとセイリちゃんはあの今話題になってるんでしょ、あれ
漫画売れてますね、
映画もなってますけど、うん、じゃあ、あなたの前でアニメのことを紹介しようと思ってます。
知りませんでした。
ちょっとこれね、皆さんよかったら見てください。で、番組コーナーのゲストの方々にもすでにお入りいただいておりますスタジオに、番組でも幾度となくその話題を取り上げております川崎パラムーブメント、誰もが自分らしく、自己実現を目指せる地域づくりを目指し、人々の意識や社会環境のバリアを取り除き、誰もが社会参加できる環境を作り出そうというこの取り組み、本日はパラでアートなイベントをご紹介いたします。こういう時のさ、うん、あのやっぱり BGM はさ、あのムソログスキーの展覧会の絵とかいいんじゃないですか。
ちゃんちゃん。
そうそうそう。でもあのね、著作権とかいろいろ問題があるんで、やめましょう。はい。障害者週間にちなみ、障害者週間の前後に、障害のある方が作成した、個人作品を展示する川崎障害者作品展が今年も開催されます。文化交流や福祉の向上に寄与することを目的としたこの作品展。絵画、写真、書、そして、手工芸、ね、そして俳句短歌など多数の展示を予定しています。本日は作品展の実行委員長で、車椅子で積極的にイベントに参加して得意のカメラもパシパシパシ、情報発信する室住文夫さん、そして公益財団法人、川崎身体障害者協会から金沢勤さんにお越しいただき、後ほどお話を伺います。お二人さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
元気ですか。
元気です。
おいおい、あんまり元気じゃない。大丈夫ですか。あの昼ご飯食べてきました。
大丈夫です。食べました。
食べてください。
室住さん、何食べましたか。
今日はあの逃走、昼は逃走に決まってます。
あ、なん、決まってるんですか。決まってるんですか。金田さん、何。
私はあの普段スムージーしか飲まないんですけど、あの今日はおにぎり食べて。
おにぎり、はい、なんで今日だけおにぎりなんとか。別にいいですね。
気合い入れようか
と。そうですね、気合い、ありがとうございます。おにぎりで気合い入れる金田さん。そして、赤い女子バレーボールチーム NEC レッドロケッツプレゼンツ55ロケッツのコーナー、今週の土曜日曜ですね、12月7日、そして8日、あ、懐かしい金沢市総合体育館で行われる、金沢いたんですよ私、兼六園の近く。そう。金沢市、いや、違う、ごめんなさい。金沢市総合体育館で行われる V リーグの試合のために血の滲む練習をされております。背番号は7、ポジションはアウトサイドヒッター、コートネーム、さきこと、峰村さき選手に電話で後で生出演していただきます。さあ、そして本日のメールテーマは設けておりません。で、今日私ですね、Facebook 投稿するの忘れておりまして、うん、でもメールいただいてるんですよね。
来てますね。
ありがとうございます。この番組すごいですよ。川崎 FM でもですね、1、2、4、3、4、うん、争う。 ぐらいのメール受信そんなことはない。お聞きの皆さんの近況報告 NEC レッドロケツの好きなおかずはハンバーグのコートネームさきこと峰村さき選手に質問や応援メッセージ、また川崎市障害者、作品展に関することや車椅子のことなど室住文夫さん、そして金沢勤さんに質問メッセージなどありましたらお寄せください。皆様からのメールはパソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメール本、番組公式ツイッターのリプレイ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。なお車やバイク、フックロール車、を運転されている方は
フックロール車、
これねコンテナを積み替えたり効率的に収集運搬する車なんですって。もう毎回調べるの大変じゃあやめろって思うんだけど調べたい。ありがとうございます。車大好きな乗り物大好きなおんちゃんです。そのメールにですね皆さんの住所とご本名が記載されていたか時は毎度お伝えしております小杉水町の素敵な特選何かをプレゼントいたします。さあこれからの川崎市中原区のお天気でございますが、このまま晴れ時々曇り、気温は現在14度前後なんですけど、夜遅くになると23時頃9度ということで空気が乾燥し始めました。ね、喉とかですね、風ね、注意してください。あと火の元注意してください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎ショータイム小杉スイッチをおよそ1時間、療養されている方も聞いてくださいね。この番組は各社の提供でお送りします。CM スイッチオン。
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、毎週木曜は木曜の市、98円均一商品盛りだくさん、食品売り場は深夜1時まで営業、2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
切らないたるみ治療があるのをご存知ですか？東京赤坂クリニックでは M スカルプトを導入、筋肉をつけながら脂肪を燃焼させる新しい治療法、痛みなし、腫れなし、手術が嫌、ジム続かないというあなたへ、顔と体のたるみ専用、1日10人限定のプライベートクリニック、赤坂駅直結の東京赤坂クリニック。
79.1MHz あなたの街のラジオステーション川崎 FM の電波から、ちょっと FM 声でしょ FM 声でしょ
そうですね、
でしょ、
はい、
ジョン・カビラです。違う、またインターネットのリスラジ、そしてサイモン・ラディオでも生放送中。
サイモン・ラディオ、
ラディオですよ、ラディオガガはい、そして小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますが、今日絶好調だなこれ ね普通ゲストがね女性の時は絶好調なんですよ。
全然笑ってくれてないですけどね、ゲストのお二人が。
なんで
話してはいけないのか笑ってい
いのか、話していいんですよ。ドリフの、あの大爆笑なんとかってあるんじゃないですか、はい、フジテレビは。ああいう時の後ろのおばちゃんたち見て笑ってください。はい、いいんです。奥様魔女の時の、ドラマで後ろで笑ってる、はい、ああいう感じでいいです。くしゃみしても、多分くしゃみするときはマイクから外れてくださいね。マイクに付着するとね、後で誰かが風邪ひくんで。というわけでございまして、どこまで読んだ俺。はい、そうですね。小杉水長のアーカイブ、そう、聞いていただいたり、武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローからの情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。60分一本勝負川崎詳細の小杉選手は、さっきね、カナダの友達からどうやら僕鎌倉 FM の番組やってるんだけど、うんうん、あとこれから日本時間で14時から番組やるよって言ったら、はい、なんかね、向こうで聞けるようなサイトを見つけたって。そうだから聞いてくれたら、ハロー、ヘイミスドーン、はい、ないないない、はい、ということでございまして、小杉スイッチオン本日のお相手はシフト上本日担当でございます MC4 ことの出席、そして小杉のマラドンな人でおなじみ DJ 稽古は今日はお休み、そして番組公式名物プロデューサー、主演者、名物プロデューサーの中さんね、いております。あなた何やってんですか、そのまた仕事ですか。
メッセージ読んでますよ。
メッセージ読んでますね。はい、わかりました。本日もメールテーマ設けておりません。だからどんどんガバちょっといただきたいですね。お聞きの皆さん、近況報告、また NC レッドロケットの、ね、好きなおかずはハンバーグのことで、まさきこと峰村さき選手に質問、応援メッセージ、ね、また川崎障害者作品展に関すること、また車椅子からの目線ってどうなのかなとか、質問がありましたら、室住文夫さん、また金沢勤さんへ質問、また応援メッセージお寄せください。小杉スイッチオンの番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。 Facebook の小杉スイッチオン ームページ。今日ごめん、作ってないからごめんね。すいません。たくさんのメールお待ちしております。さあ、続いてこちらのコーナーでーす。強く美しい。
NEC、はい、レッドロケッツプレゼンツ。ゴーゴーロケ
ー。そうなんですよ、強く美しいって私がちょっと先走ってしまいましてですね、汁気が出ちゃうんで、すいません。赤い投手をベースに NEC レッドロケッツのゴーゴーロケッツにスイッチオンしてきました。さあ、今週の12月7日土曜日、8日の日曜日、金沢市総合体育館で行われる V リーグの試合のために血の滲む練習をされている背番号は77、ポジションはアウトサイドヒッター、コートネームさっき選手が電話の向こうで待ってくれてます。早速呼んでみましょう。好きなおかずはハンバーグさん。
はーい。
はい、さきさん。
もしもし。
もしもし。
さきです。
こんにちは。
こんにちは、お世話になってます。
こちらこそお世話になっております。なんかちょっと大人の雰囲気ですね、さきさんに。
そうなんですよ。
あ、そうなんです。自分で言っちゃいます？
日本人では最年長なので。
あ、そうなの？
大人ぶってます。
プロフィールの写真見る限りではもう、本当に、ちょうど真ん中あたりかなと、ご年齢の綺麗なお顔で。
本当ですか？じゃあ、そのぐらいにしておき
ます。そうですね。でも言っちゃった以上、もうちょっとアウトですね。すいません。お忙しいとこすいません。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近いつハンバーグ食べました？
ハンバーグ、この間の休みが火曜日だったんですけど、うん、食べました。
はいはい、本当ですか？はい、何ハンバーグですか？
いや、その時はちょっとハンバーガーでした。
ハンバーガー。プロフィールの時に好きなおかずはハンバーグって伸ばしてますよね。
はい。
あれはやっぱり、あれですか、あの方を真似してるんですか、ハンバーグって。
そうです、バレましたか？
バレてますよ、もう見りゃわかりました。
あ、本当
ですか？はい、すいませんね、早速なんですけど、今聞いてる方にですね、はい、峰村咲さんがどんな人なのか自己紹介お願いします。
はい、NEC レトロケッツのバレーボールチームなんですが、背番号7番の、長野県出身です。
お、お蕎麦の美味しい。
そうですね。
長野のどの辺ですか？
いや、私は長野市なんですけど、
ほうほう、
本当に自然豊かで。
そうです。はい、長野市内って、一方通行多いじゃないですか、はい、そこ。
ああ、多いですね。
うん、あれびっくりしちゃった。この、前に仕事で行った時に車で、またここ一方通行かよとかね。それは、どうでもいいことなんです。すいません。現在のポジションは、そのアウトサイドヒッターって、どんなお仕事をするところなんですか？
攻守にわたって、ずっとコートに立つ、ポジションですね。
大変ですよね。でもね、やっぱりそのトレーニングっていうのはやっぱり体力つけなきゃいけないと思うんですよね。ずっといなきゃいけないでしょ。
そうですね。
やっぱりハンバーグは体力の元になりますか？
はい、ハンバーグはやっぱり欠かせないですね。
素晴らしい。こうちょっとメモしておきましょうね。ありがとうございます。はい、で、ちょっとね、前回の試合残念でしたね。はい、何かこう飲まれてしまいましたか？
あ、ちょっと連敗してしまった。ねえ、
はい、でもまあ次、私ね、カナダに住んでたことがあるんですけど、
はい、
兼六園とかね、降臨坊とかね、素敵な場所ありますから、はい、勝利を目指しながら、勝利の後は、ちょっと兼六園とかね、行ってみていただいてもいいかなと。そんな時間ねえよということでね、分かってますって。バレーボール始めたのはいつなんですか、はい、きっかけっていうのは。
私は小学校2年生から始めたんですけど、
早い。
はい、うん、まあ兄がやっていたので、
はあは
あ、で、まあ、ね、父もバレエの指導者だったので。
あ、そうなんだ。
はい、ま
あ、家族で
つながりがあって、はい。
おー、なるほど。でね、初任給プリオン買ったんですよね。
そうですね。
ね、その同期の方と一緒に買ったと。はい、そのプリンの味って覚えてます？誰と買ったんですか？
まあ、その本当その時の同期と買ったんですけど、普通にノーマルのプリンだったんですけど。
どうですか、味は、初任給の味は。
いやー、もう濃厚でしたね。
ですよ。そうですよね。これで買えたんだって。そんな初任給しかもらってないですか？そんなことはないですよね。
いや、他にも使いましたけど。
そうですよね。それはそうですよね。はい、ああ、よかった。プチンプリンだったらどうしようかなと思ったんですけど、そんなことはないですね。はい。あなたにとってのヒーローって、なんか、本田圭佑さんって書いてあったんですけど、どういうヒーローなんですか？は
い、いや、もう選手、プレイヤーとしても、なんか、志が高い方で、
はい、
でも、やっぱプレイヤーとしてだけじゃなくて、こう、いろんななんか、こう、仕事の方にも、こう、フォーカスして、 行動を起こされてる方で、なんかすごいなって思って。
ああね、でもそうかもしれませんよね。本当いろんなことやってらっしゃいますもんね。
そうですね。
うん、やっぱりマルチでいかないとっていう感じですかね。やっぱり志をやっぱり常にね持ってて、上に目指していくっていうのはいいことですよね。
そうですね。ね、
ところで、さきさん、はい、メールいただいてるんですよ。ありささんって方からありがとうございます。レッドロケッツの選手の皆さん、こんにちは。皆さんに言っといてくださいね。新参サポーターのありさと言いますと、新しい方でございます。古賀選手のファンになってから、すぐにレッドロケッツ全員のファンになりました。よかったですね。試合を見に行くようになりました。ああ、嬉しい。インスタやツイッターを投稿してくれて嬉しいのですが、ここからですよ。チームで TikTok をやる予定はありませんか、はい、ぜひやってほしいですって。さきさん、どうですか TikTok。
TikTok、若い選手はやってますね。
いや、あなたも随分若いですよ。
まだいけますかね。
まだいけるわよ。あなた、ちょっとダメよ。若さ売りにして。
わかりました。
じゃあ、もしかしたらやる予定もあるかもしれないということで、ありささんに伝えておきますね。
はい。よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。さて、峰村咲選手のですね、やっぱり強みとか、見てほしいプレーっていうのを皆さんね、ちょっと伝えていただきたいんですけど、はい、お願いします。
そうですね、やっぱり苦しい場面で出たりすることが多いと思うので、はい、やっぱりそういう時にこうチームを助けるプレーとか、うん、こう諦めないプレーとか、はい、こう何でもないプレーをしっかりできるようなところを、うん、見に行っていただけたら嬉しいなって思います。
ね、何気ないところですけど、野球で言えばね、なんかこうショートみたいなね、いぶし銀の感じの、ポジションだと思うんで、はい、合ってるか分かんないですけどね、もうぜひですね、佐紀選手注目していただきたいなと思っております。さあ、いよいよですね、今週土曜日、日曜日、金沢市総合体育館でね、はい、これは2つね、まずは、東レアローズと日曜日が、はい、土曜日が東レアローズでしょ、それで日曜日が、はい、PFU ですか、これブルーキャッツ、
そうです
ね、あるんですけど、はい、意気込みリスナーさんへのメッセージをお願いします。ここで力強くお願いしますよ。
はい、
はい、
まあ本当にリーグ戦も後半になってきてるんですが、どのチームもやっぱ苦しい状況はあると思うんですけど、はい、そういう中でも粘り強いチーム力で一点一点心を込めて全員で戦って2連勝できるように頑張ります。はい、
本当一点一点取れるごとに我々こううわっとこうグーってきますからね。
はい、
はい、もうぜひまた素敵な笑顔を TikTok じゃなくてインスタで見せてください。
はい、
フォローしてます。
ありがとうございます。
いやいや、今も写真撮ってるでしょ、しげたさんが。
はい、しげたさん、
ね、そうですよね。そうですよね、多分後でまた、はい、いいねします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本当にお忙しいところ今日はありがとうございました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。怪我のないように練習に励んでください。
はい、
土日また楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。選手の皆さんによろしくお伝えください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。強く美しい赤い闘志を燃やす NC レッドロケッツ55ロケッツ、本日は V リーグ真っ只中、今度の土日金沢市総合体育館で行われる V リーグの試合のために血の滲む練習をされている、苦しくたって何したって大変よ。そう、背番号7ポジションアウトサイドヒッターコートネーム先に峰村咲選手にお忙しい中電話で生出演していただきました。ありがとうございます。ラジオ機の皆さん、毎日で NC レッドロケッツ応援よろしくお願いします。さあ、ここで一曲お送りしましょう。紹介するのは室さん、どうぞ。
井上陽水さんで、はい、恋の予感
いいね、
お願いいたします。
さあ、時刻は早いですね。午後2時19分21秒回ったところでございます。午後ロケッツの後はですね、こちらのコーナーでございます。武蔵小杉のローカルな情報をお伝えしましょう。で、吉中さん、これ12月の2日、はい、NEC の、NEC レッドロケッツの NEC の、ね、競争スペースってところなんですか、これ。
レッドロケッツの体育館のすぐ近く、
田の敷地の中、
競争スペースっていうスペースがあるんですけど、はいはいはい、そこでですね、12月の2日、うん、中原区、うん、車座集会が行われました。
月曜日ですね、今週のね。
はい、車座集会っていうのはですね、はいはい、川崎市の福田市長と市民が一緒にですね、はい、なんて言ったらいいんですかね、対話しながら、はい、その毎年ですね、テーマを設けて、うん、市民と市長が話し合って、なんか現場主義の実践を目的として、なんか 話し合うみたいな機会なんですけども、うん、今年の中原区はですね、はい、もっと働きやすい住み続けたいと思える地域づくりを目指してっていうテーマで、はいはい、NEC の社員の方とか、グランツリーの支配人、東急スクエアの支配人とか、あと小杉の大学のメンバーと、あと私もですね、うん、招待 されてですね、あの市長とお話をしてきました。で、どんな風にしたら働きやすいのかっていうグループワークみたいなのやったんですけど、うんうん、ちょっとね、結論から言うと、みんなこう、余暇を求めてるっていうか、リフレッシュしたい。っていうか、仕事の後に立ち寄れる場所が欲しいとか。
そんなったら、恵子さん聞けば一番じゃん。
飲み屋ね。
う
ん、
そう。
それから仕事を外でしたいとか。
あ、外ね。
他社の人とセッションしながらしたいとか、もっとリラックスして仕事したい、街中で仕事したい、別のスペースで仕事したいみたいな。で、まあ、NEC、それから、NEC さんと、それから川崎市も、まあ、公共空間とか企業の空間を外に開いていくということをしていきたいねっていうような結論でした。
要はさ、うん、みんなでこうなんか話し合いながら仕事ができる環境を作った方が面白いんじゃね、
う
ん、って感じ
で、ね、そうですね。社内の人、部署の人だけじゃなくて。うん、で、来年はね、2020年のオリンピック・パラリンピックで、交通網が観光客の方でこう、いっぱいになっちゃうっていうことで、中原区にある富士通さんとかもそうなんですけどね、うん、あの、電車で通勤しないでお家で働きましょうなんていうようなね、うん、方針も出てるそうですよ。はい、働き方来年大きく変わるかもしれないです ね。
まあぜひね、働き方改革っていうことで ね、あの要は働き方じゃなくて、やっぱりその余暇っていうね、うんうんうん、その部分でも注目していかないと、ただ働くところを改革したって、うん、やっぱり空気抜くってことが大事だと思うんですよ ね。私なんか空気抜きすぎちゃってもうヒュヒュヒュってあの風船みたいな働きましょうね、働きます、すいません、なんでこんな年下に言われなきゃいけないんだよっていうことでございます。またね、こういう機会あったらぜひね、皆さんも参加していただきたいですよね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。以上、市中からのですね、武蔵小杉のローカルな情報をお伝えしました。これ面白いな。さあ、本日もメールテーマも受けておりませんよ。昨日皆さんの近況報告、また川崎市障害者作品展に関すること、また車椅子の目線からどうやって、状況が見えるのかとかですね、いろんなご質問メッセージお寄せください。小杉スイッチオンの番組公式ツイッターのリプライハッシュタグなどにカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。さあ、この後なんですが、この後のね、ゲストさんいらっしゃいますのコーナーのお客様、室住文夫さん、そして金田勤さんは、お二人とも甘いもの好きですか？室さん、
食べます。
最近、それからつい最近何か美味しいもの食べました？
バームクーヘンが大好きです。
バームクーヘン、はい、ーバームクーヘン、はい、あ、いいですね。
あれを一枚一枚剥きながら食べるのが
大好きです。本当にそんなもの食べてます？
はい、食べてます。
本当ですか？はい、めんどくさい。まあ、それね、美味しいね、美味しい、はい、ひとときでございます。誰も文句は言いません。ただめんどくせえなっていうだけで。カナダさんは何かお好きな甘いものって？
甘いもの、やっぱ私もプリンですね。
プリン、
はい、プリン。
あ、さっきの、はい、さっき選手みたいにプリンね、はい、好きですよ、私もね。さあ、そういうことで次のコーナーは、そんなに甘くはございません。そうなんです。はい、行きましょう、どうぞ。
川崎
純
情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
さあ、今日の担当はどなたかしら？
川崎純情小町の高橋真由です。安心は一手間、声かけ、地域の目、みんなで安全安心な街を作っていきましょう。
毎週ありがとうございます。さあ、毎週ですね、防犯や安全にまつわるクイズ、本日のゲストがガチンコで回答する、その名もすごいですよ、今日の安全安心一問一答。今日の回答者は丸×でいいんです、もう丸×でいいんです、後ほどのゲスト、でございます、室住文夫さんでございますね。さあ、そういうことで問題がやっと私のこの携帯に入ってまいりましたんで、初見で読まさせていただきます。よろしいですか、準備の方は。
お願いします。
わかりました。おっと、気合が入った目線だ。怖いぞ。問題、ズキャ。交番の警察官は、あ、交番の、まあダメだ。交番の警察官には、家庭を訪問する巡回連絡という行政業務がある。丸か×かで答えてください。
丸です。
お、早い、お、早い、いいのか。ファイナルアンド、あー、正解でございます。これなんか、丸という、なんか、かなり自信があった。
実際に来られた方。
時がありました、
ね、ああ来た、
それでね、はい、そうなんです、あのね、ただね、あの前に聞いたんですけどね、警察の方が来るとどうもね、何もしてないのにハッとこういいっていう感じで、金沢さん随分うなずいてますね、なんか制服見ちゃうとドキッとします、はい、何も悪いことしてないでしょ、
はい、
そうですよね、
はい、
そうですよね、なんかね、あのイルス使う人もいるらしいんですよね、そうそうそう、ね、ということでこの補足なんですけど、巡回連絡には基本制服勤務員というか、要は制服着てる方、おまわりさんが行くということなんですけど、協力依頼、またあの警察係の詐欺も多いということからですね、身分の確認の方法というのがございます、高齢者の方にですね、被害が多いんですって、あのやっぱり警察手帳を見せてくださいっていうように、だからね、こうやって警視庁特命係の杉下と申します、ちゃんと言ってくれればいいんですよねその警察官の方がね、ほら、よく警察官の衣装を売ってんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ね、そういうのを惑わされちゃう方もいるんで、はい、ちゃんとあの確認をした方がいいと思いますよ、はい、あの高齢者の方といえばですね、二輪車と歩行者の交通事故が多発しているということで、これも警察の方からですね、長野警察の方から言ってくださいということなんで、今車椅子でしょ、はい、車椅子室住さんって、はい、もうずっとね使ってらっしゃるけど、やっぱりなんかヒヤッとかってしたことあります、
あのやはり後ろから自転車の方が追い抜かれる時が一番怖いですね、
あそれね、うん、何もあの音しませんもんね、
しないです
し、スーッてきますもんね、
車椅子にあのバックミラーがないので、
あそ
っか、後ろのことがよくわからない、
なるほど、ね、はいはいはい、はい、
ですから逆にこう鳴らしてもらった方が、うん、あの気がつくので、う
ん、あのでも鳴らすにもね、あの頻度がありました、パラリラパラリラとかって、それはちょっとやめてほしいですよね、あとあの電気自動車、僕の知り合いもあの実はちょっと目の不自由な方がいて、電気自動車の音がちょっとわからない、あの要はねハイブリッドとか静かすぎちゃって、
そうですね、
もう横にあったんだとかっていう、だから多分車椅子の方も今後ろからスーって来られちゃうと、はい、ちょっとわかんないですよ ね、 そうですね、だからトヨタなんかは多分ちょっと音を出そうじゃないかっていう取り組みも今してるんですよね、
そうあの軽く、うん、あのモーターで動いてる時は軽く音が出るように、
そうですよね、
工夫はされてるみたいです
ね、みたいですよ ね、はい、ね、そういうこともあの本当皆さん聞いてらっしゃる方は、健常というね言葉とかあの障害という言葉はできれいなんですけど、はい、あの要はちょっと耳を澄ますとその方の気持ちになれば、なんとか、あそうなんだ、点字ブロックもこんな位置になんでないのとかね、あったりするんで、ちょっとその辺もね皆さんちょっと心を、構えというかですね、見ていただきたいなと思っております、ということで、室住さん、こっからあなたの登場ですというわけでございます、まだ一回締めますねこのコーナーね、はい、ありがとうございます、今日の安全安心一問一答、安全は中原からでございました。さあ、マットさんでございました。ほとんど旧シート通り来ております。いい感じですね。まあプロですね。私は違うかい。はい、おマットさん、もう緊張ないでしょこの番組。
いや大丈夫です。
ないですね皆さんね、はい、そうですよね。いやさっきからねちょっと、ね、緊張の度合いがねあまりにも激しすぎちゃってどうしようかなと思ってたんですけど、この私のねこのあのおバカなトークを聞いていただくと非常に、緊張がほぐれるんじゃないかなということで、さあ地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えいたしまして、武蔵小杉や川崎市のこれまでこれから、そして今と文化にも迫るゲスト投稿なゲストさんいらっしゃいませ。ませ番組でも幾度となくその話題を取り上げております。川崎パラムーブメント、誰もが自分らしく暮らし自己実現を目指せる地域づくりを目指し、人々の意識や社会環境のバリアを取り除き、誰もが社会参加できる環境を作り出そうというこの取り組み、本日はパラでアートなイベントをご紹介いたします。障害者週間というのはこれ12月金沢さん3日からもう始まってますね。大体2週間ぐらい、1週間、はい、1週間しかないんですか。そうなんですか。ね、この1週間ね、12月3日から始まっております障害者週間、ちなみに障害者週間の前後に障害のある方が作成した個人作品を展示する川崎障害者作品展が今年も開催されます。文化交流や福祉の向上を寄与することを目的としたこの作品展、絵画、写真、書、そして手工芸、俳句、短歌など多数の展示を予定しています。本日はですね、作品展の実行委員長で車椅子で積極的にイベントに参加して得意のカメラで情報も発信する室さんこと室住文夫さん、そして、公益財団法人川崎市身体障害者協会から金沢勤さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。おまたさんでございました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのいいんですよ、そんなよろしくお願いします。ちっちゃい声じゃなくても、あの大体聞こえてますから皆さんね。はい、はい、早速なんですが、お茶の間の皆さんですね、自分がどんな人物なのかということで、自己紹介をお願いします。まずは室住さんお願いします。
はい、
はい、
川崎市の
高津区ですね、はい、車椅子で生活しておりますけども、はい、とにかくうちの中よりも外が大好きというのはもう子供の頃から変わらず、うん、
はい、
この年になってもとにかく外出をする、
うん、
とにかく外出をする、
うん、
とにかく外出をして
言っちゃう、
もうあらゆることを興味津々のまだそういう年代でございます。
そういいですね、はい、おいくつとは聞きませんけど、僕よりちょっと年上の先輩でございます、よろしくお願いします、はい、
少しはいだと思います。
あ、そうです、あ、いや、いいんです
ところ、ね、
ラジオだから見えない、見えない。はい、金沢さん自己紹介お願いします、はい、
公益財団法人川崎市身体障害者協会の金沢と申します、
はい、
今回はですね、川崎の障害者作品展の、事業の担当をしております。はい、で室住さんと一緒に、はい、実行委員会等々で、うん、一緒に作品展を作っているという次第で、まあ、作っているというところですね、
は
い、今、
はい、今日は協会の方でもこのラジオ聞いてくださってるという情報が
多分聞いていただけてるんではないか
となると、金沢さんを応援するメッセージを仕事中でも、ね、出していただくと、
まあ業務としてやっていただきたいです、ね、
あ、業務、これ業務ですか、業務です、
はい、もちろん
業務です、なの
でやっていただきたいですね、
はい、業務連絡です、メッセージくださいということでございまして、さあ室住さん、先週もね実は番組見学ということで、ごめんなさい寒い中スタジオの外で見学していただいておりまして、入ってくれればよかったのに、
ね、ここの暑さが伝わってきて大丈夫でした。
本当ですか、はい、今暑いですか。
暑いです。
暑いですよね、はい、いや、いいんです、これでいいんです、これあの体さ冷やしちゃいけませんからね。で、ここまでの道のりやっぱり車椅子で来られてるということなんですけど、はい、その志望地ですね、そこからのそのなんていうんですか、車椅子からの目線で、うん、その今お住まいの周辺とかこの武蔵小杉の周辺のバリアフリーとかの環境は、はい、その室さんから見た目線ではどうお感じになりますか。
そうですね、今日はスタジオの近くまで車で来たんですけども、
はいはい、
中原区高津区というのは比較的の平坦なところが多いんですね。
ああ、そうかもしれない。
で、それで車椅子で移動するということは、はい、かなり適した地域、だと思いますので、
はいはい、
行動する上ではかなり行動しやすい、地域だと思っております。
たださっきもですね、はい、ちょっとですね、交差点で自転車同士がぶつかりそうになったって、はい、見たんですよ、そのシーンを、おばさんがですね、おばさんちっちゃいですね、熟女がですねかっ飛んできたんですよ、ファーとしたらまた一人熟女がですね横から入ってきて、あーとか言いながら、まあ、ちょっと怖いですよね、そういった部分はね。
そうですね、走りやすいだけにスピードが出やす
い、そういうことだ
ね、いうことは多分あると思いますね。
うん、ね、そういうことで今お聞きの皆さん、自転車を乗る際はあなたの乗っている自転車車両と扱っておりますから気をつけていただきたいと思っておりますね。そういうことでございますね、展覧会のお話に行きたいと思うんですけど、展覧会の、あ、そうだ、その前に普段の活動、じゃあせっかくなんで金沢さんの方から普段の活動、この公益者、財団法人の川崎身体障害者協会、はい、これなんか略して、なんか略称あるんですか。
川新協で、
川新協、川新協、ちょっとメモしておきます、
はい、
普段の、はい、あ、本当だ、川新協あった、はい、ありがとうございます、
はい、
普段の活動はどういうことをされているんでしょうか。はい、
そうですね、今回はその作品展ということで室住さんとこういうふうに一緒にやらせていただいてるんですけど、はい、川新協内にですね、うん、推進センターっていうセンターと、はい、障害者社会参加推進センター、
はい、
今回の作品展をやる主催のとこですね、
はいはい、
のところと、うん、あと、川崎市の障害者スポーツ協会っていうのを一緒に、川崎身体障害者協会の中に一応あるというか、所属であるんですけど、私は一応本当、本来って言い方はちょっと変ですけど、障害者スポーツ協会の方をメインに仕事をやっておるので、
ボッチャとかいろいろやった
り、そうですね、各種大会の運営でしたりとか、そういうことのがどちらかというとメインで、はい、事業でそちらに行ってるって形が多いですね。
まあ、でも大変いろいろなことやって大変ですね、でもね。
そうですね、ちょっと休みが少しずつ年々減ってってるっていう感じ
で。今協会の方も聞いておりますので、ちょっとね、働き方改革とか、
そうですね、
ちょっとそんな辺なんですね。いかがしましょうか。ちょっとシュウさん、さっきのお願いしますよ。
働きやすい街中原みたいな話ありまし
たね。だからうんうんってなってたのかな、さっき違うか。
ただですね、平日休ませていただけるようないい環境なので。
あ、素晴らしい。
は
い、
フォローが入
りました。フォローが入りました。自分でフォローしちゃってね、ドキドキしちゃいますね、今ね、びっくりした。さあ、そして室住さん、普段の生活というか活動ですね、生活よりも活動か。ね、どういう活動されてるんですか。
昨年は勝手におもてなし大作戦ということで、まあ、川崎に来られた、川崎市内の方、うん、あるいは川崎に来られた方、はい、この人たちに対して、勝手におもてなしをしてしまおうと。
勝手に。
はい。いうことで、私は、 阿弥陀でおみくじという企画を立てまして、まあ、阿弥陀くじは皆さんやったことあると思うんですけども、はいはい、それとまたおみくじも皆さんやったことあると思うんですね、うん、じゃあこの2つを合わせてるとどうなるのか、
うんうん、
で阿弥陀くじ当然その、おみくじのいいところ、
はい、
大吉ですとか、うん、そこを多分狙うと思うんですけども、うんうん、そこに隠し線が入れてあるんですね。
うわ、
でその隠し線をひっくり返すと今までの人生それでよかったのみたいな。
深いですね、その阿弥陀くじ。
そうなんですね。そこがオチなんですけども、
はあ、
ただ子供さんにちょっとまあ難しかったかなという、そんな感じでちょっと反省点でも
あるんですね。そうですね、30歳以上の方にやってあげた方が良かったですね。
そうですね、
もう54歳になると私はですね、もうその阿弥陀くじもどうするんだろうっていうね、感じにもなってきますけど、そういう活動されているということですか。
そうですね。
なるほど。で、ちょっとこれ室さんに聞きたいんですけど、20歳で、はい、車の運転始めんですよね。
そうですね。
で、資料によりますと、あのホンダ N360 を乗り回してたと、
はい。最初の車ですね。
最初の車。
生まれて初めて乗った車が N360。
僕ね、生まれて初めて買った車がホンダのシビックだったんですよ。ホンダつながりで。H 取るとホンダになるんで、エンブレム H 取っちゃおうかなと思ったんですけど、取れなかったな、あれな。そう。どんな車でした？
まあ、軽自動車なんですけども、はい、空冷で、
空冷ですよ。
非常によく回る、エンジンの回る。
やっぱりね、ホンダイズムが入ってるあの N360 だね。そう、
はい、
そう、車の話するとね、ごめんなさい、この番組終わっちゃうんで、このくらいにします。すいません。はい。で、室住さんがイベントにも積極的に参加されてるということなんですけど、はい、その、さっき言った勝手におもて、おもてなしとか、
はい、
あとカメラを持ってどういうなんか、被写体を撮ってるんですか？
まぁ、あ、ほんとうん、いろんなところを撮りたいんですけども、NPO 法人の、依頼を受けまして、
はあ、
車椅子で入れる店舗の取材というのがありまして、で、そこで実際に写真を撮って、うん、で、広さですとか、はい、テーブルの高さですとか、入り口の段差ですとか、うん、まあ、そういう、もう何十店舗も撮って、そこのサイトに掲載している、
うん、
まあ、そんなようなところが今一番多いんですけども、
あら、まあ、
あと撮影会なんかにも行きまして、うん、
はい、
そしてストロボっていうのはこう前から当てる、横から当てる、いわゆる暗いところを何とかしようという、うん、まあ、そういうストロボの使い方だったんですけども、はい、うん、撮影会ではその後ろからストロボを当てまして、
はい、
逆にシルエットを作り出して作品にしてしまう。
なんか神々しい写真撮れますよね、きっとね。なんとなくね。
すごく、
はい、
イメージの違った、写真が撮れましたので、それを今回作品展に出してしまうと。
あらま、
素敵。いうふうに思ってます。
あらま、皆さん見に行かないと。っていうか、他の方もね、いろいろな、ことで参加されてると思うんで、
はい、
ほんと、こう言っちゃなんですけどね、金沢さんにもね、これ足で描いてんのとかっていう、そういう作品とかあるんじゃないですか。前に見てたんですけど、両手がね、使えないから足で描くとか、絵画とか。って凄まじいものを感じますよね。あと写真も、どうやって撮るんだろうこの方はとか、あったりするんですけどね。もう本当にその辺はですね、後でちょっと楽しみ方を教えていただきたいなと思って。まずその前にですね、川崎市が取り組んでいるパラムーブメントについてどう感じるか、何が必要なのかっていうのを、ちょっと金沢さんの方から聞きたいなと思います、はい、パラムーブメント、
はい、そうですね、
ただ言葉だけじゃなくてね、ちゃんとね、
はい、
うん、
一応まあ川崎市自体がまあ推進しているものになるとは思うんですけど、はい、一応私がちょっとここ川新京時代に入ったのが、ちょうど12月で丸2年なんで、まだ浅いんですね、
はいはいはい、
で私はそんなに障害者の方とかに対して、うん、あんまり元から分け隔てないって言い方したら変なんですけど、はいはい、私元々出身が横浜で、
はい、
小さい時に横浜ラポールができてたので、うん、そこに遊びに行ってたんですよ私。
あれどこでしたっけ、ラポールって。
新横浜です。
あ、
はい、はあ、はあ、でそこにある施設にバスケットをやりたくて行ってたんで、うんうん、そこで、まあ、知的障害の方だったりとか身体障害者の方と、うん、あと一緒にバスケをやったりとか、
はい、
卓球をやったりとかをしてたので、うん、結構最初から障害者の方が身近だったんですね。なので横浜市はそういう形で取り組みやってらっしゃるんですけど、うんうん、で川崎市は川崎でこういう形で今パラムーブメントという形で今やってて、はい、私が特に一番から関わりがあるのがやっぱり障害者スポーツのところになるんですけど、はいはいはい、実際今年 去年と今年で見ても、その障害者スポーツの、うん、まあ、大会であったりとか、うん、あとは、周知目的のものの、事業っていうのが増えてるんですね、はい、今年。それはもちろん市から委託されてやられるんですけど、はい、ですけど一応それが増やせるということは、うん、参加者がもちろんたくさん多く出ていただけてるからどんどん広がっていってるっていうところで、
はいはいはい、
なのでちょっと簡単にちょっとだけ一個だけちょっと説明すると、うん、実は今度、3月の1日なんですけど、
はい、
川崎市長杯のボッチャ大会っていうのが初めて第1回なんですけど、
はい、
でこちらそのボッチャ大会が、うん、以上今回障害者の方とプラスそれ以外の方、障害をお持ちでもお持ちでなくても出れるっていう競技の部とレクの部っていう形で分けて、はい、大会があって、実はもう市のホームページにはもうアップされてます。
あ、本当ですか、
はいはい、申し込み1月17日までなので、はい、一応もし見ていただければと思います。そうですね、はい、っていう形の広がりがすごい出てきてるではないかなって、私としては事業をやっててすごい実感をしておるところなので、う
ん、はい、
そういうふうに思ってます ね、
皆さんもボッチャぜひね参加していただきたいと思います。さあ、諸角さんから見てですね、この川崎のパラムーブメントをどう感じますか？何が必要ですか？
そうですね、私はちょっと違うのかもわかんないんですけども、昔の井戸端会議というものを非常に重要な役割を持っていたんではないかというふうに考えています、
はいはいはい、
でパラムーブメントとは関係なさそうですけども、はい、お互いに距離近い距離で話すことで、うん、初めて分かると、
分かり合えることがね、
はい、分かり合えるという少なくともきっかけにはなるんではないかというふうに思っておりますので、
はいはい、
年代や性別、障害の無駄も関係なくですね、
はい、お互いに関係なく、
はい、そう、うん、お互いに話すことから始まる、
うん、
このお互いにというところが非常に重要なキーポイントになってくる
かなと思います。これね、さっきのね、シエさんの参加した例の働き方、はい、車座集会にもちょっと関連してるんじゃない、うん、やっぱりみんな話したいってことが
ね、
そうそう、あると思うんで、やっぱりお互いのことを話し合わないと分かんないですか。
そうです
ね、で、いざこざが話し合わないでいざこざが起こっちゃうわけだから、ちゃんと話し合った方が皆さんいいと思いますね。ね、そうですよね。さあ、そしてですね、ちょっと時間もどんどん迫ってきたんで、この川崎障害者作品展について、見どころとか、楽しみ方を教えてください。お願いします。これは実行委員長。
はい、
はい、
この作品展の最大の特徴というのは、はい、もう賞が設定されてないんですね、うん、これは皆さんが自由に思いを作品という手段で、
はい、
表現されてしていただきたいという、
ね、
そういう思いがあります、
はい、
受賞にとらわれない表現の豊かさを、うん、感じていただけるのではないかと思っておりますので、
はい、
ぜひ当日、会場に来られてその思いを感じ取っていただければ嬉しいかなという、
そうですね、思
います
。
でよろしくお願いいたします。
何点ぐらい作品は出てますか？今63点
です、ね、
すげー、はー、そうなんですか。ご自身の活動を通じてですね、何を伝えていきたいですかというのを、それでは諸角さんの方から。
はい、
はい、
まあ、先ほどもお話ししましたけども、とにかく外出、うん、私は外出が大好きですので、
はい、4回も言いましたからね、
はい、とにかく皆さんにも外出をしてもらいたい、
うん、
外出をすることによって新しい発見が必ずありますので、
そうですね、
それからワークショップなどのようなイベントに参加をすると、うん、そこで友達ができます。
あ、そっか。
で、まあ、そういう友達、そこで友達になった方が私のフェイスブック上もう200人以上おりますので、
はい、
そこからまた新しい発見も紹介もしていただいたり、うん、そういうことでどんどん輪が広がりますので、
なるほど、ね、
とにかく外に出る、これが一番重要かなと思ってます。
まあ、ただ風邪ひかない程度にお願いしますよ、皆さんね、
はい、
さあ、そういうことで金沢さん、ご自分のその活動を通じて何を伝えていきたいですか？
すごい難しい質問ですね、本当に。
あ、じゃあ、
です
けど、
ですけど、一応私がこの仕事をやって、はい、今度まあ3年目に入ってくるんですけど、
そうですね、
はい、やっぱその中で、私もともと仕事がですね、小売業というか販売業、接客業をやってたんですね。で、やっぱりそうすると、なんでそれをやってたかというと、やっぱお客様のために自分がやることによって、それが自分に還元されるっていうところは、はい、ここに入った時に、会社に入った時に、じゃあそれは誰なんだろうというのが、やっぱりこれは障害者の方だと。で、障害者の方をお客様として捉えた時に、じゃあその方たちが、川崎市のですね、川崎市の障害者の方たちが、今よりよりよく、少しずつでいいと思うので、スパイラルアップで、いい環境づくりを、 まあ、私が作るみたいな言い方になっちゃいますけど、少しでも担っていけたらなっていうふうには思っております。
なるほど、はい、ね、皆さんもぜひですね、この、そうそう、これ伝えなきゃいけないことあるんで、じゃあ自己委員長、これ、ね、伝えなきゃいけないこと、そうですよ、この作品展のこと、日程と時間でどこでやるかお伝えくださいませ。あ、これ、はい、これ見ます。あ、いいですか、そちらで。はい、お願いします。
はい、
12月18日水曜日からですね、22日日曜日でよろしいですか。ここにか、これどうぞどうぞ使ってください。はい、はい、
12月18日水曜日、
はい、
これ10時から開始です。
はい、
それから12月22日の日曜日まで、
ただ最終日が22日は13時までなんですよね。13日あの撤収がありますからね。
そうですね、
はい。でどこでやるんでしょうか。
アートガーデン川崎第3展示室、はい、
うん、
これタワーリパークの3階になります。
ほうほうほう、そこでやるという、これ入場は無料で、はい、
無料です。
あ、これね、ぜひ行ってみたいですよね。ということで、何か金沢さんから一言ありますか。
補足を、
お願いします、はい。
一応こちら21日と22日の土曜日と日曜日なんですけど、はい、一応ワークショップというのを同時開催させていただきます、うん、でこちらが川崎市の文化財団さんが一応協力いただいてやれるワークショップで、こちらも一応参加費無料 で、はい、小学生以上でしたらご参加いただけます。
1
人当たり30分程度でできるものなので、皆さんお誘い合わせの上来ていただければと思いま す、
ですね。はい、はい、もう本当ごめんなさい、時間がなくなってしまったんですけど、今日のゲストさんいらっしゃいますがですね、車椅子で積極的にイベントに参加し、外に出るマルチに活動する室住文夫さん、室さん、そして、公益財団法人川崎市身体障害者協会から金沢勤さん、ね、来年で3年目に入りますということで、ね、ますます活動してください。今日ありがとうございました。お忙しいところ
ありがとうございました。
後で自分たちの夢を語っていただきますんで、まだいてくださいよ。はい、はい、以上ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでした。さあ、ここで一曲をお送りしましょう。村住さん、紹介お願いしやす。
はい、
はい、
ししゃもさんで、
お
お
お
う、
続くわけじゃないんだよ。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにクラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
さあ、時刻は午後2時49分6秒回りました。毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム、小杉スイッチオン、川崎のですね、都市農業に関する生の話題をお届けするノーレディオ、ノーライフ、今日もお休みさせていただいておりますで、最近地震多いですよね。
多いですね。昨日もね、大きかったですよ ね、 3回あったって聞いたんですけど。
そうですよね。ね、まあ、そんな災害時におけるラジオの役割っていうのはね、重要性っていうのは何だろうかという、皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しております。今日の話題はですね、火災ですね。
そうですね、
なんですけどね、はい、地震が起きてこう火災にならないようにということも、やはり皆さん心を構えをしておいてください。今日の1分防災スイッチオン。
今日の1分防災。
火事を見つけたらどうしたらいいの？
消火器は一度使っておいた方がいいです。防災ワーキンググループの亀井です。地震だけでなく火事も非常に危険な災害の一つです。本当にない方が良いのですが、火事を最初に発見することも今後あるかもしれません。火事を見つけたら、まず自分で消そうとはしないこと、必ず近くにいる大人を呼んでください。大人が消す場合も、火がまだ小さい時だけに限った方が良いです。目安はお部屋の中なら天井に火が届いているかどうかです。天井に火が届いていれば、大人でも消すことはとても難しくなるだけでなく、火が広がって逃げられなくなる恐れがありますので、消すのは諦めて逃げてください。
わかった。
そうなんですよ、もう火が出たらですね、まずはもう本当に誰かを 呼ぶとかね。
そうですね。
その方がいいですね。はい、もう自分で消そうと思わない方がいいです。本当さ、今も言われた通り、亀井さんが言ったって、小さな火だったら消せるかもしれないんだけど。
消火も大事なんですけど。
そうなんだけどね。
逃げ遅れるのも危ない。
声出すってことが一番重要だって僕は防災訓練で言われて、火事だーっていうね。あれなかなか出ないんですよ、その時になると。
倒産になるとね。
倒産になるとね。ただ、日頃カラオケ行った方はですね、そこでちょっと練習して、普段、お家の周りでやるとですね、狼少年になっちゃっていけないんで、カラオケボックスに行った方がいいかもしれません。そういうことでございますね。まあ皆さん、本当に災害っていつ、どこで起こるかわかりませんからね、それが、役立てられるラジオになりたいなと思っております。今日の1分防災のコーナーでした。アーカイブでも聞いてください。お、早いですね。2時51分34秒回りました。川崎ショータイム、小杉スイッチは、なんか、カナダさん笑うところでした、今。
いい、
大丈夫ですか？
早かったなと
思
って
。そうですね。はい。いよいよ第4コーナーを回ってまいりました。さあ、いよいよ、競馬やりますか？そういうことはないですね。
若干やらないです。
若干やらない。
若干やらない。
若干やってんじゃん、みたいなね。お便りご紹介させていただきます。今日もね、メールテーマ設けておりませんが、たくさんいただいておりますよ。ありがとうございます。こちら、アキラさん。アキラさん、ありがとうございます。初メールです。ありがとうございます。今更かもしれませんが、台風19号で少なくない被害があった、中原区武蔵小杉にお見舞い申し上げます。ありがとうございます。テレビ、新聞、ネットで過激に報道されていましたね。僕の実家は武蔵小杉に近いといえば近い場所。被害はありませんでした。大半がフェイクニュースだったと知り、台風後の混乱の中で住民はさぞ困惑した、迷惑したでしょう。報道のあり方や発信の仕方、思い直す機会となりました。地元ラジオ局にも頑張っていただきたいと思いメールをした次第でございます。商店街情報の発信もよろしくお願いします。応援してます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、
ね、正しい情報の発信 ね、
うん、そう、この番組は報道番組ですか、小杉スイッチャー
バラエティ
どう、ちょっと待って、笑ってる。あ、バラエティですか、これ。あら、私の志は報道と思って。あきらさん、そういうことで長いお付き合いをこれからもお願いします。ありがとうございます。もっモッチーさん、川崎在住20年の方でございます。はい、はい、川崎市長、川崎市職員の冬のボーナス支給額が発表されましたので。あ、そうなのかすごいね。あ、そう、
あ、そうですね。
川崎市重大ニュースも募集していますね。この話題について一言お願いします。はい、一言。ボーナスもらってないです、僕は。
ボーナスね、市長確か300万円ぐらい。
マジですか。
職員は平均だいたい毎年80万円ぐらいですかね。
俺ね、もう数十年前ですよ、ホテルの時、はい、ちょうどバブルの頃、うん、冬のボーナス、うん、すごいですよ、76万円もらったの。それ以来70万とか50万とかの世界を知りません。何ですかそれは。1日8000円の世界ですよ。あー、モッチーさんね、もう本当ありがとうございます。ボーナスまでやめよう、これも作ろう。ありがとうございます。すいません。あとね、あ、そう、なんかね、知ってる方から来ました。はい、DJ 恵子さん。
あら、ありがとうございます。
大丈夫なんですか、
お仕事の合間に。ね、
ありがとうございます。おんちゃんの奥様、あ、お久しぶりです。おんちゃん、しゅうさん、私ですって、分かってるよ。ありがとうございます。おんちゃんの奥様、ユニチュアムのワンちゃん用のマナーウェアのデザインされたとか、うちの愛犬にも使います。頑張ってねねーんってなってますね。ね、
すごいですね。おんちゃんの奥さん、そう、ファッションデザイナーなんですが、
なんだけど、今回は、ね、おむつの、うん、でも、猫のバージョンもあるんだって。そう。
猫ちゃんもおむつ。
おむつ、やっぱりね、介護っていうのは、人間だけじゃありません、皆さん ね、
う
ん、
ね。
動物もありますからね、
寿命化してますからね。
本当そうなんですよね、うん、
おしゃれにと
ね、おしゃれに、うん、だから俺なんか介護されるときおしゃれなねおむつしようかなと思って誰に見せるんじゃんそれもうたくさんのメールありがとう。あとですね、コネクトシンシンシンシンさんもいただいて、これ本人にね、さきさんに渡しましたということで、ありがとうございます。お忙しいところで、もう本当たくさんのですねメールをこの番組はいただいております。本当ありがたいことでございます。車運転されてる方などはですね、車を止めてから送ってくださいね。はい、さあ、そういうことでございまして、今日のゲストの方、そうです、車椅子で外に積極的に出ているイベントに参加している、マルチに活動する、室住文也さん、そして、公益財団法人の川崎身体障害者協会の金田智さん、これからの夢やもう後で来ます言ったんですけど、来ちゃいます。聞いてる方にズバッと室住さんからお願いします。
はい、先ほど外という話をしたんですけども、うん、はい、
今現在放送大学の大学生で、
放送大学の学生、
今現在124体の中の105体まで取得しておりますので、
うん、あともう40じゃないですかね。
次学期来年度ですね、来年度はもう卒業しようと、うん、いうことを目指していて、うん、その確率なんと 100% もうやるぞという、
やれやるんだ、
うん、ことですね。
じゃああんまり外出れないんじゃないですか、勉強しなくちゃいけない。
いや、うん、基本的に勉強が嫌いなので外に出てます。
あらー、はい、わかりました。じゃあ卒業を目指して頑張ってください、はい、楽しく。そして金沢さん、野望夢どうぞ。
いや、これは普通のプライベートのことでもいいんですよ。
あ、いいですよ、もちろんです。
ダイエットです。
それは私たちには何にすることもできないんで個人的にお願いします。はい、目標は、
ね、マイナス、うん、マイナス10。
はい、ありがとうございます。後でね、帰った時には本当やるんだろうなって言われそうですから。
言われ
るもん。ありがとう。室住文也さん、そしてかなだつむさんのこれからの野望でございました、夢。さあ、そしてフロサポ情報、玉橋さんからありがとうございます。今日はシフトの関係でスタジオ行けません。で、今週末、今シーズン最終節、アウェイの北海道コンサドーレ札幌戦、北海道ドームで、あ、違う、札幌ドームで14時キックオフ。フロサポのツイートでは、寒さ対策、雪対策、そうなん、雪すごいんだよね、北海道ね。そう、もちろん遠いので現地に行けない方はインターネット配信などで応援よろしく。そして本日18時から武蔵小杉駅前で募金活動が行われます。皆様のご支援ご協力をお願いしますということで、玉さんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
そして私からの お知らせでございます、はい、この後のですね、午後7時からの番組、うん、ぐるっと川崎になぜか10分間ゲストで出るというですね、うん、相当大変でございます私。どうすりゃいいんだこの間の時間、
待ち時間がね、
待ち時間ね、うん、というわけでございますね。本日もお忙しいところをお聞きいただきまして誠にありがとうございました。またたくさんのメールいただき本当にありがとうございます。この番組は各社の提供でお送りいたしました。あ、お二方今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひこの番組愛してください、よろしくお願いします。はい、はい、シエさん、これからの予定は、あ、もうない時間がね、はい、ありがとうございますね。あんたも忙しいね、こん、ま、2019年もも
う終わろうとしてますね。
まあ、もう終わろうと、もう締めに入ろうとして
る。働き方改革、
改革ですよ皆さん。そう、さあ、それでは小杉スイッチオン、来週でございます。 DJ 稽古です。それでは皆さん、さよなら言いましょう。せーの、
さよなら。